ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、ニューヨークコリンゴラジオ第23回目を迎えました。本日はちょっとミラクルなゲストをお呼びしております。その本日のゲストとは、日本で活動されているジャズドラマーの関口拓郎さんです。拓郎さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミラクルゲストということで、一体何がミラクルかと申しますと、私たち先日までは全く赤の他人で、面識どころかそうね、全くね、赤の他人でね、はい、何のね接点もなかったんですが、まあ、一応ね、格がね違いすぎますけれども、ドラマというね接点は多少あるといえばあるんですけれども、片やねジャズで食っているドラマーと、食えずに引退したメタルドラマーですし、東京の現役ドラマーとニューヨークの引退ドラマーで出会うことなどないと思われていたんですが実は、次回のニューヨークコリンゴラジオで、ニューヨークで活躍中のジャズピアニスト福森美智香さんをゲストにお迎えする予定でして、先日実際に美智香さんのショーを見に行ってきたんですね。そこに、日本からドラム修行として、たまたま来ていた拓郎さんですね。拓郎さんもね観客として本当にたまたまいらっしゃったんですけれども、なんと美智香さんの粋な計らいで急遽拓郎さんもステージに上がり、ショーをすることになったんですね。あれは予定してなかったことですよね。
そうですね、全く
全く偶然で、はい、でたまたま見に行ってただけなんですよね。
そうですね。
そんなね、まあ、ニューヨークなんでね、そういうことが起こりうる街というかね、そんなね粋な美智香さんの放送は来週になりますので、お楽しみにしててくださいね。さて拓郎さん、
はい、
ニューヨークのドラム修行ということで、はい、1ヶ月間ブルックリンに滞在しているということですが、ドラム修行ってぶっちゃけどんなことをしてるんですかね。なんか滝とかに打たれたりしてるわけじゃないですよね
そうですね、まあ、やっぱりライブを見てセッションに行ってっていう感じ。
じゃあ昼間は練習したり。
そうですね。
じゃあ本当にあのショーは本当にちょっと立ち寄ったジャズハウスで、何の前触れもなく予定外に急遽ジャンプインして演奏したっていうことなんですよね。
は
い、
そうですね。何にもやる曲も決まってはなかったし、むしろその美智香さんとも面識がなかったので、まさかやらせていただけるとは思ってなかったんですけど、本当に先ほど言ったとおり粋な計らいで
ね
やらせていただいて、
いやそれにしても堂々たる見事な演奏でしたね。
ありがとうございます。
私はねこういったねミラクルなハプニングも大好きなので、ね、もうこのセッションの後にいろいろ拓郎さんにねお話を伺ったんですけれども、このジャズの本場と言われるニューヨークと日本でのジャズシーンの違いとか、文化の違い、そして拓郎さんがニューヨークにやってきてひしひしと感じていること、ニューヨークにインスパイアされた思いや、日本に持ち帰りたい熱い思い、未来の野望なんかを、伺って、私はこれはもう一人でも多くの人に伝えなくてはと思ってラジオインタビューさせてくださいとその場でお願いしたんですね。
ありがとうございます。
で、快くね OK いただきましたので、はい、ついにこのインタビューの運びとなったわけですが、ではぜひ皆様若きジャズミュージシャンの野望を聞いてくださいね、はい、では拓郎さん、ニューヨークは3回目っていうことなんですけれども、
はい、
1回目は大学生の時にいらっしゃったんですかね。
そうですね、大学2年生の夏に1ヶ月半ぐらい短期で、うん、マンハッタンにある音楽の学校に。
ということはドラム留学で来たってことですね。
そうですね、
はい、うん、でその時からもうジャズやってたんですかね。
その時はジャズはまあ知ってはいたけど学んではなくて、そうですね、そんなにやってなかったですね。むしろ全然やってない、ロック。
ああ、はいはいはい、はい、でその時になんかニューヨークでなんか感じたことが。
そうですね、やっぱりその最初に、うん、まあ、いろんなドラマーが、いろんな国のドラマーがいっぱいいたんですけど、もちろんアメリカ人もいたんですけど、
はい、
やっぱりそのみんなそのジャズありきのロックをやったり、うんうん、ファンクに行ったりしてる人がいて、
うんうん、
まあ、こんなにもみんながジャズやるもんなんだっていうのはかなり衝撃受けました、ね、
ああ、じゃあその時に、あ、ジャズはなんかもう基本中の基本みたいな感じで、
そうですね、
やっとくべきなのかな、
そうですね、まさにそ
うですね、うん、で2回目は本当にバケーションで来てたみたいですよね。
はい、
まずはその時も大学生、大学4年生くらいの時ですかね。
そうですね、大学4年の時に多分そうですね、ある程度ジャズを学んで、うん、まあ、10日間だけだったんで、うん、まあ、ちょっとニューヨークの本場でライブをいっぱい見たいなっていうのがあって、その目的で来ました。
で今回3回目のニューヨーク、
はい、
なんかドラム修行ということで、
はい、
あの一番最初はドラム留学で来たかと思うんですけれども、その時にジャズ、はい、とちょっと出会ってというかジャズを意識し始めて、 その後ジャズを学んだ後に今度はショーを見に行くっていうような形で、あのニューヨークに来たと思ったんですけど、今回はドラム修行ということでショーを見るのももちろんだと思うんですけれども、セッションで実際に試してみようみたいな形です。腕試しみたいな。
そうですね、まあ、ライブはもちろん行って、うん、まあ、その後に、まあ、今回はちょっといろんな先輩のミュージシャンの人とかにセッションの箱を詳しく聞いて、
うんうんうん、
で、まあ、深夜が多いんでそこにセッションしに行って、
うん、
ニューヨークでドラム叩くっていうのが目的で来ました。
なんで前回叩かなかったんですか、あの2回目に来てた時もうすでにジャズ学んでたじゃないですか。
いやでもそれでもそうですね、その時はまだその自信がなかったというか、
まだ自信がなかった、うん、で今回はちょっと自信もつけて、本当に腕試しですね。
そうですね。
で、あの今、一応ドラムで食っていくわけじゃないですか、
はい、
まあ、ぶっちゃけ食っていけるもんなんですかね。私は一応メタルバンドでドラムをやっていて、全然音楽では食えなかったので、
はい、
もう10年を区切りにパタッとやめたんですけれども、はい、どうですか。
いや、まあ、難しいことは難しいですね、間違いなく、
うんうんうん、
僕もまだまだ、まあ、稼ぎたいっていうのもありますけど、
うんうん、
まあ、なんか今は僕の師匠から言われた言葉もあるんですけど、
うん、
まあ、最後にその師匠にお前と俺の違いは俺の方がドラムが好きだって言われて、それにちょっとハッとして、まあ、まずはドラムが好きっていう気持ちを一番大事にはしてあります。
はー、
まず好きじゃないと稼ぐことなんてできねえよっていう、
なるほどね、
感じで言われた気がしましたね。
と、はいはい、なるとね、私はそんなに好きじゃなかったら稼げるわけもなかったことなんですけれども、まあそれはちょっとね余談なんですけれども、あれですよね、あの大学、いい大学に入るために浪人までしてるわけじゃないですか、
はい、
で今ミュージシャンやっちゃってますよね、
はいはい、
通常なんかね、いい大学入ったらいい会社に就職してみたいな感じなんですけど、どうしちゃったんですか。
まあやっぱり本当にニューヨークに来て思うことがかなり多かったし、
うん、
そうですね、サラリーマン本当にやっていいんだろうかっていう考えはかなりあったんで。
でも
あ
の高校の時、大学受験を目指してた時は、あのまだドラムで食っていこうとか思っていたわけじゃないんですよね。
そうです、全く思ってなかったですね。
ね、本当にもうとにかくいい大学に入って、うん、いい就職してっていう考えだったわけですよね。
うん、そうです、ね。
それがいつしか変わったのはやっぱりニューヨークに来てしまったせい。
いやでもそれはかなり大きい
ですね。かなり大きい。
やっぱりやりたいことをやってる人の多さにやっぱ最初は。
ああ、ニューヨークね。
驚愕して、そうですね。
うん、
僕が就職するのか思ってやるのかってなった時に、
うん、
まあそうですね。なんかやりたいことをやりたいなっていう思いにさせてくれたのは。一つはあったと思います。まあ、最初に来た時は、まあ、正直結構打ちのめされた部分は多かったんで。
おお、ニューヨークに打ちのめされたんですか。
そうですね。
例えばどんな感じで。
まあ、やっぱりその自分が今までやってきたことが どれぐらいできるのかっていうのをあまりに知らずにいたんで、まあ、それがすごく顕著に見えたのが最初1回目のニューヨークでした。
あ、最初にね。で2回目に来て、でもその時はまだ自信がなくて。
そうですね、2回目来た時には 音楽で食いたいとはかなりもう思ってたし、就職活動もしてなかったけど、やっぱりそのセッションに行くっていうとこまでの自信がなかったですね。
じゃあ本当に今回はもう腕試しなわけですね。
そうですね。
なんかじゃあ今大学を卒業して一応こう音楽で食べていってるわけですけど、親は反対しましたよね。
そうですね、かなり迷惑がかかりました。大学も行ったし浪人もしたし
本当に。そうか。
いや、まあ親に感謝ですね。
まあまあね。でも自分の好きなことができてて後悔はしてないわけですよね。
そうですね。
で企業に勤めてサラリーマンやるっていうチョイスもあったかと思うんですけれども、それを選ばなかった自分に対して後悔は全然ないと。
ないです。
ないですね。ではニューヨークのジャズ、私はジャズをそこまで聞いてないので、まあ、ニューヨークが本場とは聞いてたんですけど、ニューヨークのジャズシーンって本当にすごいんですか？
そうですね、やっぱりすごい、まあ、いろんな日本との違いがあって、まあ、やっぱりレベルも高いし、ジャズっていうものの、その根付き方みたいなのはかなり違うなと。
根付き方が違うという。で、根付き方が違うってどんなことなんですか？
まあ、
もう自然にあるみたいな。
そうですね、やっぱり日本ではどうしてもそのちょっと高いお金を払って、ジャズクラブに行って、ちょっとおしゃれしていかないといけないし、
はいはいはい、
お金もかかるし、っていうのしないと、ジャズを聴くっていう機会があまりないなとは思います。
でもこっちってなんか生活の一部みたいな形で。
そうですね、
なんかもうサクッと見に行ってますよね。普通になんかそこら辺のレストランでやってたりしますよね、
うん、そうなんですよね。まあ、そこにチャージもかからないし、まあ、だからジャズが好きな人と嫌いな人がもちろんいる中でも、多分聞いたことがあるっていう人はほとんどだと思うし、生バンドでジャズを聞いたことがある人
は。じゃあニューヨークのジャズシーンと日本のジャズシーンの違いっていうのは、ニューヨークの場合は生活の一部みたいに気軽に、
そうですね、身近ですね、かなり
で、ね、安く入れて、ね、カバーチャージなしで見られたりするショーもありますもんね。
いっぱいありますね。
他にニューヨークと、日本のジャズシーンの違いみたいなのって、なんかミュージシャンのレベル的にはそんなに変わらないみたいじゃないですか？
そうですね、もちろんニューヨークのレベルはすごく高いなとは思いましたね、ただまあ日本のレベルもすごく高いし、そういうそのレベルっていう面で言ったら、そんな日本の素晴らしい技術をかなり持っているなとは思います、
でもじゃあ何が違うんですかね。
まあ、やっぱりそのリスナーが多いですね。
はいはいはいはい、このオーディエンスというか聞く人が。
そうですね、ジャズを聞く人。
ミュージシャンの活動代も。
そうですね、
ニューヨークの方が断然多いんですかね。
多いような気はしますね。
じゃあもうその音楽人口というか、プレイヤーとお客さんの人口がもうニューヨークはかなり多くて、
まあ、例えばこの間ジャンゴっていうお店に深夜のセッションに行ったんですね、それ確か11時から1時とか2時ぐらいまでだったんですけど。
それニューヨーク
です。ニューヨークです、マンハッタンの、で、まあ、初めて行ったんですけど、まあ、やっぱそこにセッションを聞きに来る大人は多分70人ぐらいはいたんですかね、その時間で。
あ、多いですよね。
そうなんです。だそれもやっぱり日本でセッションやるって言ってそのキャパでやれるっていうところは多分ないし、ないというか、まあ、やったところでは人が来ないし。
あ、来ないし。
それと比べるとやっぱり普通にデートで使ってる大人とか、
あ、そうですね、
少し若い人もいるし、まあ本当におじいちゃんおばあちゃんもいるし、
はいはいはいはい、
多分ジャズが好きっていうだけで、まあ、そんな詳しいとかはまた別として、やっぱりその生活の一部として今日はジャズ聴きに行こうっていう考えがあるのかなっていう。
そうですね、別に特にジャズの知識がないからジャズを聴きに行けないとかそういうことはないですよね。
そうですね、
本当にもうなんかバックミュージックみたいな、BGM 感覚で聴いてたり、ね、ちょっとご飯食べに行ったら、あら、ライブバンドがやってたとかね、そういう感じですよね。
そうですね。
じゃあ本当にもうミュージシャンとお客さんというか、そのミュージック人口がちょっと若干少ないのと、日本はね。
そうですね。
あとやっぱりさっきも言ってたけれども、ジャズを見に行くには日本では高い、そうね。
それは間違いないと思います。
しかもおめかしして、
そうですね、
高いチケット買って行かないってならないとなると、ちょっと仕事帰りにサクッと見に行けませんね。
そうですね。
あとやっぱりニューヨークは日本には来ないような大物プレイヤーがプレイするっていう特典もある、
うん、そうですね。
でこの間なんかすごい大御所のショー見に行ってたみたいですね。
はい、はい、ジャック・ディジョネットっていうドラマなんですけど、キース・ジャレットとか、はい、マイルズ・デイビスと、まあ、やってた、本当に僕もすごくリスペクトしてるドラマだし、まあ、日本のドラマも多分ジャズドラマだと絶対知ってるようなニックネームがニューヨークで、しかもジョン・スコフィールドとやってるっていうのはかなりレアというか、まあ、なかなか日本じゃ見れないライブだったなと思います。
結構いい席で、
そうですね、かなり
チケット
それに限ってはちょっとさっきの話とあれになっちゃうんですけど、まあ、ちょっとホールでかなりいい、うん、1500人以上入るようなところだったと思います。
リンカンセンターですね。
そうです、リンカンセンターです。
これはちょっと有名じゃないとできないんですか、ローカルバンドがプレイできるような場所じゃないんですね。
そうですね、まあ、ちょっとせっかくだから他のところでは安く見てるけど、まあ、ちょっと一回その
一回くらいはね、もう一流の一流のトップの特注のトップのを見ておこうかなと。
それで席もいい席を取って、うんうん、80ドル。
もしそれを同じようなシチュエーションで日本で見た場合は、どのぐらいのチケットだと思います、は
い、いやー、どうなんですかね。まあ、少なくともミニマムで多分7000円から8000円、うん、まあ、日本だとかかるところ、うん、まずそれぐらい名のあるジャズクラブじゃないと多分来ないし、うんうん、まあ、来たら多分それの80ドルじゃ確実に済まないとは思います。
あ、もう1万5000円とか2万円とか、ね、じゃあもう非常に一流のホールで、うん、はい、いい席で80ドルはかなりのお得と、はい、お得って、
そうですね、まあ、僕も35ドルの席かなったんで、
あ、そこでね、リンカーセーターでね、
そうです、まあ、そこでも良かったんですけど、まあ、ちょっと
せっかくだったらね一応ほらドラム修行としていいのをね、近くで見とかないとね。
そうですね、まあ、それがあって80ドル出しましたけど、まあでも全然それを払っても良かったなと思う。
あ、全然後悔しないくらいの、
はい、多分もうこのメンバーで日本にいたら見ることができないかなとは思うんで、
うん、ではでは、なんかニューヨークで感じたこととか、あのインスパイアされたこと、まあ、いろんなこと、いろんなね、ショーを見たりも、そういうこと自体で、あの、いろいろ感じることとかもあると思うんですけれども、そのあたりはどうですかね。なんか、ああ、これニューヨークだな、でもこんな風にあの日本でもできたらなとか、そういうことだと思うんですけど、
まあ、一つ思ったのは、まず普通にやっぱりジャズをやってる、
うん、
その入ったお店でジャズをやってて、
うん、
で、あ、今日ジャズやってんだって言って普通に喋りながら飲む、
はいはいはい、
そういう環境は、まあ、日本にはないし、
あ、ないんだ、
ないし、うん、そういう人もなかなかいない、やっぱり多分かしこまっちゃうから、
あ、はいはいはいはいはい、
でやっぱただでその聴けるっていうこともほとんどないし、うん、
あ、みん確実にカバーチャージが発生する、
そうですね、またやっぱ路面店でやってるっていうのがいいなと、
はいはいはい、
もう通ったらもう聞こえてきて見えて、うんうんうん、あ、じゃあちょっと、
あ、なんかやってるなみたいな、 それでだってあのね、レストランのオーナーとかもそれを目的でジャズバンド呼んで、
う
ん、ライブショーやって、でなんかお客さんのアテンションを得てお客さん呼びたいみたいなのがあると思うんで、
そうですね、
それが日本にはないんだ、
それはいいなと思いましたね、かなり、うんうんうん、
あの間口が広いですよね、ニューヨークはね、
そうですね、やっぱり許されてることが多いし、それを許す人も多いし、自由だな、
なんで日本ではそう気軽にできないのかしら、
うん、
まあ、それはね、オーナーとかそういうのじゃないと、
そうですね、まあ、そもそもジャズを行きたいって思ってる人があんまりいないのはあると思います。
でもそれっていうのは手軽に聞けないから、
う
ん、聞いてないから好きになる、
ね、
ほらきっかけもないし、うん、悪循環っぽいですね。
そうですね、
ちょっと悪循環っぽい
です、ね、そうなんですよね、
なんかもうちょっと気軽に聞けて、あ、ジャズっていいなって感じて、うん、そしたらもっと見に、あの、今度はお金払ってもいいかなとかあるけど、うん、初めのこの入り口がちょっと狭いですよね、
うん、そうですね、多分その確実 たらレストランのオーナーバーのオーナーもそんなにジャズを多分聴いてきてない人だったとしたら、うんうん、まあ、もしかしたらいやバンド入れたところで集客にならないし、なんならむしろバンドやってるってだけで、まあ、歌席が取られたりするし、
ああそうなんだそういう考えなんだ。
それぐらいだからそんなに生バンドの大事さっていうのを感じてない、良さみたいな、生バンドの良さみたいのはあんまり伝わってないような気がします。
じゃあ本当にもうなんか日本の場合はこうショーとなるとコンサートホールでショーを見る、
うん、
でお食事はレストランで食事をするっていう、なんかもうこう一緒に音楽を聴きながらライブミュージックでお酒を飲んでとか食事をしてとか、そういうのがあんまりないってこと？
まあそのあるんです、あのご飯を食べながらライブを見るところはたくさんあるんですけど、そうあるんですけど、そこにプラスで3000円3500円4000円のチャージがかかる。
そうすると若い人は行かないな。
行かないですね。そうですね、なんなら若くない人も別に行かないですねかなりお金に余裕があって、
あじゃあもう、
うん、っていう人が聞く音楽がジャズ。
あじゃあイメージ的にもそうなんだ、お金持ちの音楽みたいな下手すると
ところもあるとは思います、ね、もちろんそうじゃないそのカバーチャージすごく安いところもありますけど、
うんうんうん、まあ、一概にね全部が全部とは言わないけれども、はい、ニューヨークと比べたら
そうですね、あのミュージシャンがタダでとか10ドルでっていうことはただあるんで、
あね、なんか言ってましたよね、はい、はあ、じゃあもうタクロさんこれ変えないとあの改革起こさないと日本に帰ったら
そうですね、やっぱりもう少し身近なものにしたい、
うん、ね、ジャズはもうちょっと ね身近なねものに、なんかほら日本はルールが厳しいってちょっと言ってたじゃないですか、はい、それは
多分そもそもニューヨークと比べて路上ミュージシャンの数は全く違うし、うん、やっぱりその音楽はまあ言ったらどこでもやってるものっていう感覚はあるけど、
そうね、うん、もうどこでもやってるもんね、あの地下鉄の中でも
電車の中
でも電車の中でもねあの本当に私は日本に帰って一番びっくりするのは日本のね、うん、あの地下鉄とか電車の中がものすごく静かで本当になんか音を立てたらいけないのかっていうくらいあのシーンとしてみんなこうかしこまってるというか、なんかちょっと冷たい空気を感じるんですけども、うん、ニューヨークうるさいし
そうですね、
まあ、汚いって汚いのもあるんですけどでも逆にちょっと人間味があるというか、うるさいんだけれども、うんうんうん、まあ、そういうのが許されちゃう街なのかしら、
なんかそれに変な目で見る人も少ないし、喋、
うん、
っててもいいし音楽してる人もいいし、うん、
あの物声してる人もいるからね、
うん、そうですね、うん、まあ、それがいいのか分かんないですけど
いいのか、
まあ、ただそういうのも許される雰囲気は
ある、ね、ニューヨーク何でもあるみたい
です
ね。
それで言うとやっぱり日本、まあ、東京だと、うん、そうですね、ちょっとルールが多いし、
まあ、日本人は真面目なのかな。
そうですね、真面目なところは多いし、ね、みんながダメって言ったらダメだし
そうかほらね、
はい、
あのニューヨークではついつい信号無視当たり前で、あの車もう信号があるんですけど車が来なかったら渡る、それはもう全員一致でそうですから、私東京とかに行った時にものすごい狭い横断歩道とかですぐ渡れる横断歩道っていうのはきちんと全員信号を守ってて、私ちょっとイラッとしちゃって車来てないのに、でもルール的にはね、赤信号を渡っちゃいけないんですけれども、ね、日本を変えるためには私が赤信号を渡ればいいのかなと思ったらそうでもないんですよ。
まあそうですね、
一人で赤信号を渡っても、
うん、まあちょっとその変な人だと思われる、
変な人だと思われると思う全員で渡らないとまあそれ違反なんですけどもね。
いや本当に渋谷のハチ公口で出て、うん、あのスクランブル交差点を渡って、
はい、
スターバックスがあるんですよ、
はい、
でそこの右側をちょっと行って、はい、あのセンター街とかに左に入る道があるんですよ、
はい、
そこって3メーターぐらいの横断歩道なんですよ。
私ねその夏にね多分そこの辺り
で、
ね、
あそこの話ですか
そこのそれ
多分そこに死ぬほどの土日だったら人がいっぱいいて、
ものすごいいっぱいいるのよ。
でも誰も通ってないのにみんなそこで待ってる。
そうそうそうそうそうなのそうなの、あのさすがにね渋谷のセンター、あのこの、渋谷のスクランブル交差点は あれちょっと信号を守った方がいいと思うけど、あのね、私はね、あそこのね、西武デパート、
あ、そうです、そうです、そこの手前の、
そこの手前、それ私写真あるから、みんな渡らないの、そこの、こあれすっごいたくさんいるのよ、人が。いや、
わかりますよ、もう100人、200人レベル。
ぐらい、レベル。で、そう、みんな渡らないの、すごい、あの、車来てないし、すごい短いんだけど、横断歩道みたいな。そうですね。でもなんかあまりの人の多さに一人でやる勇気がなくなっちゃうくらい渡れなくて、
そうなんですよね。
でも次は渡ってやろうかなと思ったけど、渡ったら変な人扱いなんだ
でもみんな多分渡ってくるぐらいいいんじゃないかなとは思う。
みんなも渡りたいんだ。
別にこれ守んなくたって大丈夫だろうなってみんな内心思ってるけど、まあ誰もやんないし、ちょっとまあ私もとりあえず待っといた方が無難かなみたいな。
じゃあ次回一緒に渡りますか
2人で
2人もよダメかな。もう何人か、
ね、5人ぐらい渡れば、
あの渋谷の交差点を一緒にあの渡ってくる人募集とかね、そういうのあったら、まあそれはね、トムはねなかなか日本で、ね、新しい改革を起こすっていうのはかなりね。
それで言うと、例えばその路面店でジャズをやっちゃうっていう感覚は多分ないなって思って、もうそれを帰ったらやりたいな
って。あ、ぜひやってくださいよ。ぜひこうやってもらえたら私行きますよ。人口無視してでも行きます
来てください。
うん、あ、そう。じゃああれですよね、今後の夢とか野望ってもうそれ一つ、それですよ ね、
そうです
ね。新しいことをやりたい、うん。あと、あの、その野望とか夢の一つにその改革を起こしたいなっていうのもあると思うんですけど、このジャズが今あのオーソドックスなクラシックなジャズじゃなくて、ジャズもこういろいろ変わりつつあるみたいな、新しいジャズが入ってきてるみたいで、あのご自分が持ってるバンドもジャズだけれどもジャズじゃないみたいな。
そうですね。
そうなんですよね。
そうですね。
なんかどんな風に変わってきてるんですか、ジャズが。
まあ、ジャズって言っても、まあ、何をジャズって言うかって結構まあ定義は難しいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、すごく広いですね、ジャズっていう一言で言うと、リズムが決まってるわけでもないし、テンポがゆったりとか速いとか何でもあるし、ボーカルもいるいないもあるし、まあ、その辺はすごく今多様化してて、まあ、そういう多様化してる新しいもの、でもちろん昔のものにもリスペクトしながらも新しいものにチャレンジしてる人もやっぱりニューヨークはすごく多いし、それを聞くリスナーもすごく多いなと。
はいはいはい。そうですね、結構ニューヨークの人って古いものもすごく大切にするし、新しいものにもこう抵抗なくね、あの受け入れるっていうことができるなっていうのは私もねずっと前から感じてたんですけれども、
実は僕古着がすごい好きなんですけど、
はいはいはいはい、
それもちょっと感じたことがありました。それで、うん、ニューヨーク来てヴィンテージのショップとかに行ったんですけど、
はいはい、
日本人が経営されてるところがあってブルックリンで、
はいはいはい、
でどうですかって結構流行りますかって言ったら、アメリカ人はそういうものにそんなに興味がないって言ってましたね。言ったらアメリカものヴィンテージ、僕はすごく何十年代の何々がアメリカのジーパンがとか、ジージャンがとか、
はいはいはい、
時計がとか、そういうのをやるのがすごく好きだし、それをまあ一個見に行きたいっていうのも今回のための一つの目的ではあったんですけど、そこのヴィンテージショップに行ったら、アメリカ人自体はそんなに自分たち の、 その古いもの、良さっていうものにそんなに執着してないっていうのを言ってました、ね、やっぱ流行るものはいつでも新しいものだし、日本だけ、まあ、例えばなんかメガネのブランドで有名なブランドがあるんですけど、カート、それをいろいろ言ってんの日本だけだし、アメリカでは実はそんなに人気ないよみたいな。なんかそれも音楽にもちょっと通ずるなと思いますね。新しいものっていうものにすごく敏感だし、でもそれがだからといってジャズクラブ行ったら昔のスタンダード曲もしっかりやってるし、なんかその辺は混在してるし、
はいはいはい、
いいなーってそんなに思いますね。
日本はそんなに新しいものとかちょっと変わったもの、ちょっと外れたものってあんまり受け入れないと思うか、う
ん、まあ、もちろん聞く人はいるんですけど、まあそうですね、こっちと比べると、もしかしたら少ないかもしれないですね。やっぱり誰かがやっていないことっていうのはなかなかやりづらい。それこそさっきの路面のこともそうかもしれないし、
ね、
信号のこともそうかもしれないけど、
うん、 でも誰かがやらないと変わらないからね。
そうですね、
やるしかないね。そうですやるしかないね
そこに良さをまあ僕は感じてるんで、
うんうんうんうん、
そこはなんか胸を張って発信していけたらなと。
あ、いいじゃないですか、ぜひ発信してくださいよ。なんかそのうちじゃあ近い日本もね、何でもありのニューヨークみたいにね、うん、変わっていくといいんですけど、あの、まあ、滞在1ヶ月くらいいるじゃないですか、
はい、
でなんかあのニューヨークにいてちょっと自分も感覚が変わったみたいなこと言ってましたよね、
はい、
なんか、ね、
自分の中では普通にカフェに入って普通にコーヒーを頼んでて、
うん、
普通の光景が広がってると思ってたんですけど、
はいはいはい、
パッとその日本人スイッチを入れた時に、
うんうん、
すごくメイン入ったのが、うん、サッカーのユニフォームを着てる外人が座ってたんですね。
うん、普通ですよね、
はい、でもそれはやっぱり日本からするとちょっとおかしい。
なんでなんでなんでなあのユニフォーム着て普通やない？そんなのしょっちゅうそこら中にいますよ。
そうなんですけど、
でもユニフォームとか着ないの？
まあ普通は着ない。
ほらだってほら、
でそれでまずこんなにおしゃれなカフェに来るっていう感覚が多分
ユニフォームね、こうサッカーとか野球 の、 あの自分の好きな選手の背番号つけたね、うん、ユニフォームを着ておしゃれなカフェに行かない。
行かないですね。行く人がいないからだと思うんです。いいんですよ別に行ったって普通。
普通行った
多分その人はコーヒーを飲みたかっただけだし。
飲みたかっただけ。
そう、別にそこにおしゃれをしていかないといけないルールはない。
ルールはないないない
のにやっぱり
何見えないルールが日本でできてるわけ
ルールというかまあおかしいと思われてしまいますよね。
でじゃあ、拓郎さんはニューヨークにいて別に普通で思ってたんだけど、ふと日本のマインドにこうスイッチ切り替わった時に、あ、これ日本だったらおかしいなと思って写真撮ってくれたんですよね。
そうですね。
じゃあこれブログの方でコーヒー飲んでね、ユニフォーム着た男性おしゃれなカフェでコーヒー飲んだ写真なんですけど
多分
日本だとおかしいよお前。
そうかもしれない。日本にあげたらいいねが来るかもしれない。
あ、なるほどね。インスタにその写真を上げた時にうわこれ珍しい、こんな人がこのおしゃれなカフェでコーヒー飲んでる、うん、いいね。だけど同じ写真だけどこっちだと普通すぎるから、
なんだ
普通の写真じゃんってなるんだ
かもしれないですね。
じゃあこれあの次期拓郎さんのインスタに上がるんでいいねの用意してもらって。
お願いします。
わー、日本に珍しいんだ。やばいな、気をつけないと自分
いやでもこっちだったらいいんですよね。
いやほら日本に帰った時、
ね、日本に帰った時
ほらこっちの常識が あっちでは非常識だったりすることが多々あるんで気をつけないと。
それこそサブウェイでも静かにしてないと。
あ、そうそう、サブウェイでもびっくりしちゃって、静かなサブウェイでもどんびちゃって東京のね。わかりましたわかりました。あ、じゃあね、さっき言ってたご自分のねバンド、
はい、
ジャズバンドだけれどもいろいろ新しいことをやってるジャズバンドがライブショー、
はい、
東京でやるんですよね。
はい、そうです。
まずバンドの紹介から。
はい、シワスというバンドがありまして、
うんうん、
スペルは英語でシーワズと書いてシワスって読むんですけど、まあ、12月のシワスから取って
シーワズだ。
そうなんです、
今気づいちゃった。シーワズ、
シーワズって書いてシワスです。
ああ
、まあ、それは漢字でシワスだとちょっとかっこつかないんで、
うん、かっこいいよ
いや、ニューヨークだとかっこいいかもしれないです
けど、あ、ニューヨークだとね、かっこいいけど
日本だとちょっとね
日本だとやっぱシーワスぐらいなんで、
まあ、ちょっと、まあ、まあいいんですよそれは、
うん、じゃ あのそのシワスが、
そうです、
まあ、12月、
そうです、12月っていう意味のシワスから取って、その2周年のアニバーサリーのライブイベントが、
じゃあバンドが結成されたのも2年前の始末だったんだ。
そうです、そういうことです。
あ、で、その2周年記念イベントをやるってことですよね。
はい、そうですね、それが、
いつですか。
12月の28日の木曜日、
はい、
渋谷の R ラウンジというちょっと大きめの300ぐらいのキャパのクラブを貸し切りにしまして、ライブ、まあ、その日限りのスペシャルなライブになると思うので、
うん、まだ詳細とかは
そうですね、
そのくらいですかね。
時間は、7時ぐらいから終電までは絶対やらないです、
ね。うん、ああ、日本は終電があるからね。
そうですね、それも大きな違いですよね。そういえば
ね、そう
です
ね終電気にしちゃうから夜まで音楽楽しめないよね。
確かに確かに、そうそう、それもあります。 ます、
ね、眠らない街ニューヨークだけど東京眠るもんね。
そう、でも終電逃し気満々の人じゃないとライブにはいないですね。確かに。
じゃあこれはこのショーは、はい、あの7時か8時ぐらいから終電前ぐらいまで、
そうです
やるってことですね。じゃあ、 あの後でね詳細が出たら、はい、あまあ、一応ねバンドの方のホームページは作成中ということで、はい、インスタグラムとかねフォローしてもらえればね、はい、あの先ほどのユニフォームの写真もね見れると思うので、ね、
あの
そこからね詳細 と、はい、私の方のラジオブログの方でもね、はい、一応リンクの方貼っておきますのでね、はい、ということで、そうですね、それで最後にですね、ああいけないいけない、ドラムレッスンもやってるんですよね。
あ、そうです。
いけない。ドラムレッスンも、ね、ジャンル問わず何でも濃いですかね。
何でも濃いです。
で、年齢も、はい、老若男女、にゃんにょ、にゃんにょ言えてないんだけど、
いいですね。はい、東京横浜周辺でやってます。
東京横浜周辺でですね、はい、ドラムレッスン、
はい、
プライベートレッスンかグループだったら2人ぐらいまで。
そうですね。
ですよね。
全部あのインスタグラム 僕の関口拓郎とあとシワス、うん、はいはい、もまあどちらもそこから情報が多分飛ぶと思うんで、
了解です、はい、あとあれですよね、個人でセッションミュージシャンというか、はい、あのスタジオミュージシャンみたいな形でも、
そうですね、
受けたまっておきますね、
はい、
はい、そうしたら今度こそ最後です、
はい、
最後にねこの放送を聞いているあのリスナーの方、多分ね、はい、この放送を聞いているのはニューヨークに興味があるとか、ニューヨークに行ってみたいなとか、将来はニューヨークに移住したいっていうような方が聞いてるかと思うんですけれども、はい、何かねそんな方に一言あったらあのお願いします。
そうですね、やっぱり価値観がかなり変わる街だとは思います。
変わるよね。
そうですね、多分迷ってる人も一回来たら、うん、絶対何かを得て多分変えることになる。
そうだよね、だって一番最初ドラム留学大学2年生の時で変わっちゃったもんね。
そうですね、大きく
変わりました。大きく変わっちゃったよね、だってジャズに出会っちゃって、うん、ドラムでっていっちゃおうかなって、
そうですね、
思ったんですもんね。
なんか刺激は欲しい人はニューヨークに行ったら絶対いいと思う。
そうね、刺激強いからね。じゃあ価値観を変えさせられるニューヨーク、うん、1回はね、
そうですね、
もしねニューヨークに1回とは言われず、徳川さんのように3回でも4回でもって私のようにいつの間にか住みついてしまう方もね、と思うんだね。じゃあ最後に一言いただきましたので、はい、今日はねこの辺で、はい、終わりたいと思いますけれども、徳川さん今日はありがとうございました。急遽出演していただきまして、は
い、
ではでは、高田さんの方はね日本のジャズをねあのちょっと改革を起こすかもしれないので、皆様も、応援よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、私のねラジオ放送の方の応援も、引き続きよろしくお願いします。来週はね先ほどもやったね、ニューヨークで活躍中の、ジャズピアニスト、福森美智香さんをお迎えして放送いたしますので、来週もまた聞いてくださいね。ということで今週はこの辺で See you next week! バイバイ、
バイバイ